皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は東京脱出です。最近ですね、この東京脱出して田舎暮らし、あるいはその秘境暮らしをする人が増えているようであります。往来日本というホームページがあるのはご存知でしょうか。なんか役所が作っているホームページで、ロハスな時代を踏まえたホームページなんだと思うんですけども、東京から地方に、あるいは秘境に住みたいという人たち向けのさまざまな情報がこう提供されておりますね。で、うちの会社も渋谷に10年おりまして、でその本社機能を神奈川県の小田原に移しましたが、小田原に持っていきますと若い人たちもすごく元気になりますね。若い人たち自身のその子の花が咲き出した感じがしますね。ですからやっぱりこの都会のその鬱陶しい環境の中でやりたいこともできず悶々としているよりはですね、田舎のその伸び伸びとしたところ で逆に言えば多少不便でね、やることも多い時の方がですね、なんか人の成長は早いし、なんかうまくいくような感じがしますね。で今我々遠山郷というところにですね、いろいろ通っておりまして、遠山藤原学校ということも現地の皆さんの協力で開くことができるようになりましてね、田舎のその先の秘境というのを少しですね、体験していこうと思いまして、なんか拠点作りもしようかなと思ってるんですけども、いずれにしましてもこの東京脱出というのはね、その緊急時の東京脱出ということではなくて平和な時代のね、東京脱出ということで、今その段階の世代の人たちなんかを中心にですね、一つこの人気が高まっている部分がありますね。で、しかし同時にですね、緊急時の東京脱出ということも我々はよく考えておかなければいけないと思います。前々からその東京の地震のことはいろいろ言われておりますし、それからその最近その例えばインフラがなかなかまともに動かなくなってきてますね。電車がなかなか動かないとかね、よくトラブって止まりますわね。それからこの電気の問題ね、例えば夏の暑い最中にですね、原発がなんか、故障を起こして止まっちゃってですね、ピーク電流をですね、流せなくなっちゃったということになったら、東京止まっちゃう可能性ありますからね。本当に毎年綱渡りですよね、東京も。それから中国なんかでもそうかもしれませんけども、経済崩壊、大恐慌みたいなことが起きてですね、民間企業の経営が止まっちゃって、その中に食品だとかエネルギーの流通の会社が含まれていた場合、流通環境の会社が止まっちゃったらですね、東京なんか食料も来ないし燃料も来ないし、本当に完全に陸の孤島になっちゃって生きていくことできなくなるわけですね。そしたら本当にこの脱出しなければなりませんね。で、皆さんもご存知だと思いますけども、東京ってのは結構大河が多いんですよ。大河に囲まれてるんですね。で、箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川って言葉がありましてですね、巨大な地震が来てみんながその脱出に殺到したような時は橋は渡れないんじゃないかと思うんですよね、大河の橋っていうのは。そうしますとですね、橋のないところを逃げるしかないですね。そうすると東京の地図を開いてみていただくと分かるんですが、東京で大河を渡らずに逃げられる場所というのは多摩川から北、そして荒川から南のこの狭い範囲だけなんですね。多摩川と荒川に挟まれてますから東京というのは、この間を逃げるしかないんです。そうすると方向としてはですね、新宿から青梅街道沿いにですね、青梅とか五日市とかあっちの方向に行くしかないんですよね。ですからその変なところへ西や東や北に行きますと、この大河に突き当たりまして、大河が渡れませんので、大きな川渡らなくなっちゃって、そこでですね、火でも迫ったら一巻の終わりになっちゃいますから、その東京脱出ってのはですね、とにかく青梅街道、あっちの方行かないと大河があって渡れないってこと、逃げられないってことを皆さんよく覚えておくといいと思いますよ。非常にですから東京というかその怖いところですね。だから環状7号線と8号線の間が非常にその建物が密集してますから、環7と環8の間でこれ火が出るとですね、そこから外に出られなくなっちゃいますんで、ですからなるべく早くこの環8の外側に出ることですね。本当に巨大なその地震で火でも発生しようもんなら、もう本当にこのお手上げになっちゃいますから、環状7号線と8号線のこの住宅密集地帯をとにかく早く突破して、外へ出るしかないわけで、その避難経路についてもよく考えておかれたらいいんじゃないかなと思うんですね。局地的な地震でありましたら、何日間か歩けばですね、 まあ、そのどっかね無事なところに行くでしょうから、まあ、それでまあなんとかなると思うんです。しかしでも同時にですね、まあ、そこまでひどい被害にはならなくてもですね、例えば東京でその巨大な地震があって、まあ、あの火事に追われるってわけでもなくてですね、まあ、なんかその無事にみんな逃げて 歩いて逃げたとしますよね。例えばそのそれこそですね、横浜でもいいですよ、どこでもね、埼玉でも。でもそのものすごいやっぱり混雑した時に逃げるとすればですね、家まで戻るのに何日もかかりますよね、数日かかる。例えば東京から50キロ圏に例えば住んでいて、電車だったら1時間で住むところを歩いて、その地震の避難の大混乱の時に帰っていけばですね、それはもう3日も4日もかかったって不思議じゃないですよね。でそれで帰って、まあ、家族も無事だったと。じゃあもう1回出勤するかって言ったら、そこからまた2日か3日かかりますね。と東京の事務所はだいたい1週間ぐらいそれ留守になっちゃいますよね。でそして例えばビジネスがなんか動いてるとしてですよ、東京の事務所電話しても誰も出ないと、1週間ぐらい誰も出ないって言ったら、それはだいたいその会社潰れちゃったか、みんな死んじゃったかと思われるんじゃないんでしょうかね。ですからその都会で本当になんかビジネスをやっていて逃げ出されかなんだくなんないようなことになると、ビジネスの継続ってことが難しくなんですよね。ですから東京って実は非常にその危険な場所で、ですからそのたとえねその建物は残ってて人も無事でありまして、ね、それからビジネス再開できるにしても1週間ぐらい誰もいなくなっちゃう可能性あるわけですよ。みんな避難して逃げちゃうと、ね、で戻ってくるまで、ね、それだけ時間空いちゃうわけですから、まあ、なんかそう考えるとですね、その本当になんか東京がどっかでその止まっちゃうような可能性はとってもあるんじゃないかなと思うんで、ですからこの東京脱出という意味はですね、非常時の意味でもですね、やっぱりよく考えておく必要があるんじゃないかなと思うんです。で今日はあの飛行機のなんか事件がありましたね。あの前足が出なくてで着陸する事件がありましたけども、まあ、その非常にスムーズに、ね、着陸して、誰も怪我人もなかったということで非常にその良かったと思うんですが、やっぱりそのああいうの見てると飛行機の操縦も最後はその人間の熟練の技だということが分かりますわね。やっぱりその機械じゃ、ね、ああいうのは下ろせないんでしょ、前足が出ないとかね、まあ、やってできないことないんでしょうけども、やっぱり機械に任せるわけいかんので、まあ、人間がやるしかないわけで、ですから、まあ、あんな形でなんて言うんでしょうかね、その最後いよいよなんか大変だというような時、機械が動かないという時は人間がですね、どこまで頑張れるか、人間の実力がどこまであるかが、まあ、生きるか死ぬかの境目を決めるわけですね。でこれすごく大切なことで、今我々のこの世の中を見てますとですね、何でも機械任せ人任せで、何にもその現場の実力を持ってない人たちが結構その、いろんな職場に張り付いて仕事をしてるんですね。現場のその実力を持ってない人が現場に張り付いて仕事をして何か問題が起きるとですね、それっきりになっちゃう可能性あるんですよね。なんかそれは恐ろしい感じがするんですね。まあ本当になんかそのキッザニアっていうんでしょうかね、豊洲にありますね、あのキッザニアって、あの子供たちのために職業を教えるようなね、なんかそのキッザニアみたいな職場ってあるんですよね。今こう見てるとね、これ本当にその本当の職場なの、キッザニアじゃないんじゃない、キッザニアじゃないのというようなところありましてね、なんか大丈夫なのかなと思うことあるんですけども、まあ、なんか本当に何事もなければいいなと思いますが、まあ、いずれにしろその実力を蓄えるって大切ですね。もうなんか、なんか鬱陶しい会社にお勤めな方でもお感じだと思いますが、もうこれ以上鬱陶しくて、まあ、強権を振るわれてももうこれ以上何も出ないというところまでいよいよ来ましたでしょう、ね、10年ぐらい前からですね、なんか本当にその、まあ、アメリカ型だとかね、グローバルスタンダードだとか言いながらですね、ちょうど日本の大陸進出と同じようにね、内を引き締め外にこう攻撃的に出てって、ね、その随分10年、まあ、激しくやってみましたよね。ところがものすごく疲弊しちゃったんじゃないですか。で同時にですね、もうなんかその会社がどうなるっていう前に自分の生活がどうなるかわからないっていうところまで多くの人たち今追い詰められてませんですかね、この働いてる人たちは。でそれはそのパートアルバイト、派遣社員ならもちろんのこと、正社員ですらそうですよね。もうどうなるかわからないと、もう会社のことなんか構ってる場合じゃないと、自分と自分の家族の守れるかどうかの瀬戸際だというような人たちが今急激に増えてますわね。でこうなってくるとですね、要するにもう戦争末期と同じなんですよ。陸軍省海軍省の最後と同じで、軍需工場の最後と同じで、総理解散となっちゃうのも俺時間の問題なんですね。でその後のことを考えますとですね、まず第一に精神的な安定性をどうするかってことなんですよ。要するにこの10年騙され続けてきたということに対するこの反発という怒りが込み上げてきますね。人によってはこれ一生続くものになりますね。戦争中のこともそうでした。 でもですね、まあ、そんなこと言ってても自分の人生がなかなか思うに任せないだけでありますんで、まあ、早くですね、この新しい時代を含めてね、世の中のことについてしっかりこの勉強して、自分の気持ちをいかに前向きに持っていくかということが大切です。大体もうこの10年ぐらい大真面目にですね、体制に従っちゃった人たちっていうのは、もう心も冷たく冷え切っておりますしですね、お先真っ暗で、もう本当にその暗闇の中にいるんですね。暗くて冷たいところに今を浸り切ってるっていう感じの人が多いんですよ。体制側についちゃった人たちっていうのは。だからそれをですね、あったかくて明るいところにね、持ってくっていうか、まあ自分で行くしかないんで、まあそれはね、それなりの努力がいるんですわね。で、それなりのその、まあ元気も必要でありますから、まあそれをね、まあいい友達でもいりゃいいですよ。いい友達でもいりゃ、それはそこまでいけると思いますがね、なかなかこういう時はね、そういう友達同士もね、お互いに似た者同士が友達になってますから、なかなか難しいところがあって、まあそれでもね、世の中捨てたもんでもないし、まあいろいろこう当てを、捨てをたどってやっていけばですね、少し自分が明るくなれるような場所もあるんじゃないかと思いますよ。あるいは暖かさをね、感じられる場所もあるんじゃないかなと思うんですよ。で、それからもう一つはやっぱり、自分の技ですね、熟練の技ですね。もうとにかくね、その今回のその飛行機の事件の機長じゃございませんけども、やっぱりその熟練を持った人はね、強いんですよ。とにかく腕に、いろんな意味で実力を持った人は強いんで、やっぱりその、何でもね、ボタンを押して仕事できるんだという時代はもう、これ以上続かないですよ。大体地球温暖化のことを考えましてもですね、もし人類が温暖化のね、脅威から救われるんであれば、我々のこの生活はどっかでパタリと止まるはずなんですよ。もうこの間の IPCC の第4次報告書を見てもわかりますが、もう間に合わないんですよね。今からですね、いろんなことをやって、静かにですね、まあライフスタイルを変えて、新エネルギーの開発を待ってなんつったらね、もう間に合わないわけ。ということは、もしですね、人類が救われるんであれば、パタッと生活が止まるはずなんです。でも救われないんであれば、このまま何事もなくですね、まあ毎日が過ぎてって、やがてもう本当にある日突然、例えば空が真っ赤になるような現象があって、それっきりなんていう風になっちゃうんで、ですから本当にその人類が救われるんなら、今のこの生活がどっかでできなくなるんですよ。バタッと止まるわけですね。で、その結果として、まあ低炭素生活なんてことは科学者言ってますが、要するにエネルギーをあんまり使わないような時代になるわけですよね。新エネルギーの開発がまだまだ間に合わないわけですから、当座はとにかくですね、エネルギーをあんまり使わない生活に戻るわけです。エネルギーをあんまり使わないってことは、自分の体を動かして、自分の手足を動かして仕事をし生活するっていう意味なんですね。だからそういう実力を持ってる人が今度は強いんですよ。で、逆に言うと日本なんかですね、もともとはその低エネルギーの国でありましたから、ですから、やっぱりその低エネルギー状態で日本人はね、強くなるような国民なんですね。ですからそのボタン1個押しゃいいっていう時代になりますとね、まあ、日本人も中国人やインド人やアメリカ人と戦ってなかなか負けちゃう、勝てないことが多いんですけども、それはエネルギー少ない状態で勝負しろと言われりゃ、さあ日本人は強いですよね。手先は器用だし、いろんな意味でこの道具を使うってことも慣れてますしね。まあですから、まあ健康にもよろしいですね。だいたい今の人たちの不健康っていうのは食いすぎだとか運動不足が原因ですから、そんなに食えない、運動しないと生きていけないって時代になりゃですね、食いすぎや運動不足にある病気もなくなりますわね。あとは精神的なストレスで、こればかりはね、本当に本人が今という時代をですね、その肯定しない限りできないんですよ。もうこんなはずじゃなかった。こんな惨めな生活ではどうしようもないと思ってる間は、それ本人がですね、どんどん自分で自分を追い詰めます。何があっては、まあありがたいことだと。ね、ありがたい、もったいないと思ったらね、まあ本当にですね、それだけでですね、人を幸せになれるんで、まあそこは本人の気持ちの問題ですね。自分の気持ちを切り替えない限りね、幸せにもなれませんから、まあそれは本人の問題として何とか、まあ、切りをつけるとして、とにかく日本全体として見ると、低エネルギー時代に行けばですね、それなりにこの生きていくことができるんですよね。強みも発揮されてきますから、まあ、なんか日本の未来は明るく気づけるんじゃないでしょうか。ただその過渡期がね、すごいことで、例えば本当にですね、資本主義的ないろんなシステムが止まった場合に、お金は止まっちゃいますよね。コンピューターで我々動かしてるわけですから、どうするのかと思いますよ。また本件出してやったって、本件なんかそんなないしね。それから例えば、流通が止まった場合どうするかですね。食料やエネルギーの輸送が止まった場合ですね。飢え死にする人が出かねませんね。中国大陸みたいなあんなでかいとこなんか行ったら本当どうするかと思いますよ。今まではそういう社会インフラは国営企業がやってましたが、あれ全部民営企業に変えちゃったわけでしょ。でもう金儲けにみんな連中、ね、目の色変えちゃってて、で、余ってる金ってみんなその相場に突っ込んじゃったですよね。 で、それみんなあれ相場上げで吹き飛ばしちゃってるわけですから、まあ、金なんかないですよ。いくら大金持ちだったって、キャッシュを置いてる大金持ちじゃないんですから、どんどん投資に回しちゃってる大金持ちなんですから、投資家のリターンが逆回転始めたら、ただのそのね、本当にまた貧乏な状態に戻っちゃうわけですよね、その大金持ちたちも。そしたらこの事業が継続できなくなるんじゃないでしょうかね。事業が継続できなくなったらですね、食料やエネルギーの供給止まりますよね。まあそういうことをですから、これから考えていくとですね、都会は本当に危ないと思いますね。まあ中国だけの問題じゃなくて、日本も含めて都会が非常に危ないんで、まあ都会からの脱出っていうこと、特に東京ですね。東京からの脱出っていうのはいろんな意味で、これから少し考えていかないといけないんじゃないんでしょうか。日本の歴史を見ましても、幕末の混乱期、関東大震災、それからその太平洋戦争の末期ね、その本当に世の中のものすごい変わり目で、東京の人口って大きく減ってんですよね。ですから今回もね、そういうことになるんじゃないかと思いますんで、まあ一つ皆さん、短期的な意味でも中長期的な意味でもね、東京のリスクということをですね、考えていただいた方がいいと、考えていただいた方がいいと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、東京脱出ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。